SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
オーストラリアは今、過去最高水準の暑い夏の最中にあります。そして、社会的な立場が弱い人は、その暑さからさらに逃れにくい状況にあります。
Extreme heat waves.
40 degrees in Western Sydney.
先日シドニー西部では気温が摂氏40度に達しました。気候学者で気候変動適応の専門家、モナシュ大学のナイジェル・タッパー名誉教授はこう語ります。社会的に最も弱い立場にある人のほとんどは気温が最も暑い地域、そして社会的な結束が損なわれるリスクの高い地域に住んでいます。タッパー教授でした。シドニー西部ペンリスに住む人の声です。緑の空間がありません。ひどいものです。まるで太陽の顔の上にいるようです。蒸気を逸しています。ペンリスに住む人の声でした。この時の気温は摂氏42度でした。他の住民も暑さに悲鳴を上げます。本当に信じられないほどペンリスは暑いです。現実離れしています。この辺を歩きよく行ったものです。太陽に街を作ればよかったのではないかと。ペンリスの住人でした。この同じ日、シドニー東部のボンダイでは気温は10度低い摂氏32度でした。専門家によるとシドニー西部では都市部のヒートアイランド現象が起きています。これは都市の一部分の気温が他の地域よりも高くなる現象で、世界中で問題になっています。シドニーの場合、町の東部は海からの風が天然のエアコンとなり、地域全体の気温の上昇が抑えられています。さらにシドニー東部の気温を過ごしやすくしているのは海だけではありません。緑の多いサバーブでは、そうでないところと比べて公共の場が樹木に覆われ、気温の上昇を抑えることに役立っているなど、より多くのリソースがあることに気づくと思います。タッパー教授でした。教授によると気温の調整で植物は大きな役割を果たしています。シドニーの場合、最も暑い地域の一部は西部にあります。そしてそこは比較的緑の少ない地域です。タッパー教授でした。生活コスト、そして不動産コストが上昇する中で、生活費を抑えるためにシドニー西部へと移る人たちがいます。カナダにあるウォータールー大学の都市地理学者、ピーター・クランク准教授は、開発が進むことが都市のヒートアイランド現象を加速させていると説明します。ここで起きている根本的なことは、自然の地面をアスファルトやコンクリート、ガラスや金属など、熱を捕まえる素材で覆ってしまっていることです。つまるところ、捉えられた空気はどこへも逃げ場がないということです。クランク准教授でした。この主張に対し、シドニー西部ペンリスに住む人からも同意の声が上がります。ペンリスがなぜこんなにも暑いのか、その理由は開発がどんどん続いたからです。緑の空間はなく、そのために熱がこもります。ひどいものです。ペンリスの住人でした。ニューサウスウェールズ大学建築環境学部で科学シニアレクチャラーを務めるネギン・ナザリアン氏は、暑さがシドニーの移民コミュニティにもたらす影響について懸念しています。おそらく設計や構造で劣る建物や環境の中で生活する人は多いと思います。建物に使われている建材に問題があったり、屋根が黒いことなどがあるかもしれません。人工芝が使われているかもしれません。そして彼らの社会経済的な要素を考えると、長時間エアコンをつけることができないかもしれません。ナザリアン氏でした。暑さに直面しているのは私たち全員です。 しかし専門家によると最も大きく悪影響を受けるのは高齢者や子ども、妊娠中の女性、基礎疾患のある人、メンタルヘルスの問題を抱えている人です。クランク准教授はさらに生活に困窮している人も大きく悪影響を受けると続けます。その人が裕福であればあるだけ、近所に緑が多ければ多いだけ、そして多くのお金を持っていればそれだけエアコンをつけ続けることが簡単になります。自由に使えるお金があることで手っ取り早く暑さを逃れるために涼しい場所に移動することもできるのです。暑さはオーストラリアで起こるあらゆる災害の中で最も人の命を奪うものです。毎年3000人が亡くなっています。こう語るのは救急医であるライハン・フン博士です。博士は暑さは健康に深刻なリスクをもたらすと説明します。
オースト
ラリアの夏はただ暑いだけだと人々は考え、熱波のニュースをメディアが伝える時もその映像はボンダイのビキニ姿の女性です。これは状況の深刻さを正しく伝えていません。ライハン博士でした。博士はより安全な住宅、そしてより良い都市計画を通じてこれらのリスクは回避できると言います。しかしそれは簡単なことではありません。すべてを同時に直していく必要があります。最も大きな取り組みはフォーカスをコミュニティへと向けることです。苦しむのはコミュニティだからです。彼らと話し安全な生活を送るには何が必要かを知ることが大切です。コミュニティが教育を受ければ暑さは実際のところ自分の命を奪い健康を大きく害する力を持つ問題なのだと理解します。今まで通りを続けることはできません。考え直すことが必要です。ライハン博士でした。ポッドキャスト SBS エグザミンズからジェームス・エリオットによるストーリーを SBS 日本語放送の平林純子がお伝えしました。日本語で聞く他の SBS エグザミンズのエピソードはポッドキャストアプリまたは SBS ジャパニーズのウェブサイト sbs.com.au/japanese からどうぞ。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。